きました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送は姫と
ミヤちゃんとオリリンと
アリサと
タアちゃんとフータで、
はい、お送りします。
はい、始まりました、彩り大通り通信。今回は重大なお知らせがあるんですよね。
なんと
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 なんと、
何があるんですか、
何があるんですか。
今日はゲストがいらっしゃいます。
おー、はい、普通に1コーナー目2コーナー目はいつも通りコーナーをやって、3コーナー目4コーナー目にゲストの方に来てもらっていろいろお話ししてもらおうと思います。いや、楽しみですね。
楽しみですね。
楽しみですね。
あれちょっとみんなテンション低いよ今日。
イエーイ。はい、そのゲストの方はなんとオリリン先輩の知り合いだそうですね。
はい、そうですね。
はい。
久しぶりなんでちょっと緊張してる感じですかね。
はい。
はい。そしてゲストの方、まあ、小松さんとおっしゃるんです。
はい、小松さん。
小松さんですね。
はい、臨床心理士の方です。
はい。
臨床心理士。
はい。じゃあパッと聞いただけだとどんな感じなのかわからないですよね。
やった。
そうですね。
あんま聞いたことがない感じは。
はい。まあ、今日はね、まあ、その臨床心理士とは何なのかっていうことについても、
はい、
深く掘り下げていくんでね、
はい、
はい、楽しみにしていてください。
はい、じゃあまあそんな感じかな、オープニングは。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマ12月から変わりました。
はい、
メッセージテーマが、サンタさんからもらいたいものなんかあります？オリリンさん。
僕はですね、愛をもらいたいです。
あ
いいですね。
いいですね。
はい、
はい、という感じの、いろんな、ね、メッセージ欲しいものをお待ちしております。
お待ちしております。はい、ここからは私さーちゃんが、今回はミワッチ先輩が普段やっているムービーイントロダクションをジャックしたいと思います。ありがとうございます。彩りメンバーのミワッチ先輩が面白いと感じた映画やおすすめの映画をご紹介するコーナーです。
はい、
ということなんですが、実は私あまり映画を見ません。なのでまあちょっと違うんですけど、まあアニメの話をしたいかなと思います、
まあ、
今回は。
ね、
はい、まあムービーということで。
いいなんで、
はい、
何でもありっすよ。
はい。じゃあそんな感じで今回紹介するアニメは、教会の輪廻というアニメです。
聞いたことあるな。
見たことある方います？おー、なんとゆめちゃんが。はい。で、はい、教会の輪廻というアニメなんですけど、
はい、
まあすごい簡単に言うと、主人公が間宮さくらさんという人間の女の子です。
というと人間以外もいるということですか？
はい、そうなんです。
なんと
はい。でしかしその間宮さんは普通の人間じゃなくて、
はい、
まあ、とある事情で、まあ、幽霊が見えるようになってしまった少女、
なるほどなるほど
です。はい、でそんな間宮さんと出会うのは六道輪廻くんという男の子です。
六
工藤凛音くん。
はい。
ほう。
このアニメの題名にも出ている。
ああ、なるほど。
凛音くんです。
なるほど。かっこいい名前ですね。
かっこいいね。
で、六道凛音くんは、あの、人間と、まあ、死神、はい、
死神。怖
の、なんか、まあ、ハーフなのかなんか、おじいちゃんが人間で、おばあちゃんが死神。で、両親は二人とも、まあ、死神みたいな感じなんですよ。
じゃ逆に言う、クオータ。人間のクオータっていうの
か。はい、多分そんな感じですね。
じゃあ、とりあえずどちらかっていうと死神よりの。
はい。
は
い、とても強そう。
はい。
特殊なんですよね、彼は。
はい、そんな感じで、で、その凛音くんは、まあ死神なんで、はい、まあ、迷える幽霊たちを、ちゃんと、なんか、導く。天国に。
はいはいはい。
導くという感じの話になってます。はい。で、まあ、そんな感じで、で、結構、その、六道凛音くんっていうのが、割とクールな感じ。
クールな名前だもんね。
かっこいい系の割と感じなんですよ、
はい、
結構その仕事とかもちゃんとなんか幽霊の話を聞いてなんか道具を使ってパッと解決してしまうみたいな。
いいやつじゃん。
はい。ですがちょっと六道くんは今おばあちゃんとお父さんとの3人家族で、
はい、はい
はい。
で、まあおばあちゃんはその死神の世界に住んでて、で、六道くんは、まあ、人間の世界に住んでいると。そして、そのお父さんが、悪徳死神業者の社長なんですよ。
マジで悪徳死神業者ってあるんですか。
はい。なんかその死神の世界では、なんか一人の幽霊を、なんか、助けたりとか、したら、
はい、
まあその、お給料がもらえるんですよ、一体につき。はい。ですが、そのお給料をもらうために、その、本当は生きてるはずの人を、成仏させてしまう。
ありゃりゃりゃりゃ。いけないですね。
っていうことをするのが、その悪徳業者で。
え、それが、お母さん？
いや、お父さんです
。お父さん？
はい。
お父さん。
お父さん。
お父さん、きっと悪い顔してるんだろうね。
お父さんか、お父さんか。
え、でも顔は、その主人公と似てるんですよ。
親子ですね。
はい。なんで、ちょっとお父さん絡みでなんか因縁をつけられたりとか。
なるほどね。
結構苦労してる感じの。まぁ、ちょっと設定としては、まぁ若干、それでなんか貧乏だったりとかして、
切
り休めな感じなんですけど、でも、そのなんか、結構難しい、そのお金をめぐる、なんか、やりとりっていうのを、すごいコメディーにしちゃうのが、このアニメのすごいところなんですよ。
結構大事ですかね、そういうのはね。
はい。
なんか、
その、マミヤさんが、なんか差し入れとかで、なんかおにぎりとか、なんか肉まんとか、それこそコンビニのとかなんですけど、送れるんですけど、もうそれを見ると、もうすっごいもう、もう目がキラキラキラキラってなって、
かわいいかわいい。
でも、あー、なんかアニメの中でこんなにコンビニの食べ物一つに喜ぶ人ってなかなかいないなーっていうのを、思います。
お腹減ってくるね。
はい。とかまあ、そんな感じの二人に、
はい。
なんか、凛音くんはそのマミヤさんのことを、うん、まあ、好きになるんですけど、まあ、マミヤさんは、まあ、結構なんか天然というかなんかあんまりその六道くんの気持ちには気づかず、
あ、
でそこにまあ六道くんのことを好きな女の子やマミヤさんのことを狙っている男の子などなどいろんなライバルキャラが出てきます。はい、まあ、そんな感じで。結構ドタバタな感じのもうギャグ系のアニメなんで、
ギャグ系な
のか、はい、ぜひ見てみてください。
面白そう。
はい、今は多分2期までもう放送し終わって、なんか3期があるのではないかなみたいな感じの噂がっていう感じですね。
最後に一つ聞きたい。
はい。
マミヤさんは可愛いですか。
可愛いです。
あ、見ます。
はい、じゃあそんな感じで教会の輪廻ぜひ見てみてください。
はい、
これでたーちゃんのミワッチ先輩ジャックムービーイントロダクションを終わりにしたいと思います。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。 彩りではツイッターでもメッセージを募集しています、
はい、
ハッシュタグシャープ彩りラジオで、ハッシュタグシャープ彩りラジオカタカナでメッセージを募集しております、
はい、
お待ちしております。
待ってます。
はい、さあ続いてのコーナー、テストの話ということで、
いやです、
はい、
あのまあムービーイントロダクションの後でなんかすごく堅苦しくなるんですが、
いやです、
まあ、まあやっていきましょう。はい、はい、で早速ですがちょっと私やっちゃいました、テストの期間中に。実はですね、あの世界史 B の、世界史 B のテストがあったんですよ、
はい、
それで教室が3回と4回ってあったんですよね、
はい、
それで、
はい、
あの4回だと僕思って4回行ったんですよ、テスト時間5分前になって。で4回じゃなくて3回だったって言ってすごく焦って3回まで置いて先生になんかちょっと怒られて、それで遅刻してしまったという、ちょっとやってしまう出来事があって。
おー、最後のテストじゃないですか。
そうですね、最後のテストです。
あ、最後のテストといえば私もです。はい、私とミヤちゃんはあの3卒ですので今年度卒業なので、はい、今回の、中間講座が、ラストのテストとなりました。はい、
なんかちょっと一番最後でちょっとやらかしたって感じですね。
まあ、そんなこともありますよ。
それではちょっと一人ずつテストのその感想やなんか思ったことを聞いていきたいと思います。はい、タイちゃんはどうでしょうか。
はい、私は今回4教科あったんですけど、テストっていうのが踊り高校1週間と26、先週の26から30日の2日間のテストあるんですけど、そのうち私は最初の3日間にあるテストで、コミュニケーション英語2と数2と現代社会と国語総合2を。
めちゃんじゃん。
お
ー、
何
教科？
4教科です。
あ、そうでもなかったわ
でも4教科でも結構ヘビーな内容ですよね。
で結構それこそ数2が一番大変、数学2が一番大変。
数学に受けたことがないけどやっぱやばい。
やばいです。
やばいのか。
はい、僕オリリンも去年数学に受けてたんですけれども、
はい、
いやとても計算が複雑すぎて大変でした。
来年取るんだけどさ、受けたくないわマジか。
はい、あとコミュニケーション英語にのテストは、
はい、
なんか最初のリスニングテスト、
はいはいはい、
がもう本当にわけわかんなかったです
やばそうだよね。
はい、
リスニングテストなんてあったんですか。
はい、
なかったんですか。
はい、僕去年受けたんですけれども、ありませんでしたよ。
そうなんです
ね。
年
によって違うんだ
よ。おそらく、はい。
いやだからリスニングテストってなんか日本人の先生が文章を読んでくれてるならいけるんですけど、
そうね、
外国人の人が読むってなると、え、あれ、あれ、今どこみたいな感じになっちゃって。
わかんない、わかんない。
すごいわかんなくな
っちゃう。単語だけとりあえず聞いて、これじゃねみたいな。
はい。
大体ヒーリングで書いてくる。
はい、ありがとうございました。アリサはどうでしょうか。
自分7教科。
うわー、うん、1年じゃある
わでも水曜日と金曜日休みだったんですけど、
おめでたい。
はい、でも本当にやっぱりコミュニケーションのリスニングは本当に難しいです。聞き取れないみたいな。一番本当に聞き取るのが結構苦手で、文章は分かるけど聞き取るってなったら結構なんか難しかったですね。
じゃあ最後オリリンどうぞ。
はい、私オリリンは、なんと、1日しかテストがありませんでした。
なんだって。
はい、私オリリンの場合は11月28日水曜日3日目にあったんですけれども、僕2教科テストを受けたんですけど、2教科とも同じ日に見事に固まってしまいまして、私が受けたのは英語演習と数学演習です。英語演習はまだまだ文法問題がうまくいったんでよかったんですけれども、数学演習ではかなり計算力を問われてしまって、すごくちょっと計算力が足りないなと実感させられてしまいました。まあ、あの計算に時間をかけすぎてしまって時間がなくなってしまったっていう、ちょっと、はい、ちょっと心残りのあるラストテストでした。
なるほど。
まあ皆さんいろいろあるということで、 ね、はい、皆さん気をつけてください。いろんな意味で気をつけてください。
はい、
曲の後もいろいろにお付き合いくださしてください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 e メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はいはい、
今月のメッセージテーマは変わりまして、はい、サンタさんからもらいたいものです。
サンタさんからもらいたいものね、
はい、お金がもらいたい、愛がもらいたいなど、
ちょっと切実すぎない、夢ないよね。
たくさんのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
夢を持
つと思ってる、
は
い、
それではですね、
はい、
ここでなんと、はいはい、ゲストの方に来てくださいました。
なんとなんと、
それではご紹介したいと思います。お、今回のゲストは、臨床心理士の小松葵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。はい、それでは、まず小松先生、自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、臨床心理士の小松葵と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私は、まあ、臨床心理士になって3年目なんですけれど、はい、他に、まあ、塾講師だったり、あとそうですね、フリースクールといって、あの不登校の子たちのサポートのボランティアスタッフもしております。はい、まあ、今回ちょっとゲストでお呼びいただいてすごい嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、先ほどあのフリースクールやの臨床心理士のフリースクールやの塾講師をやってらっしゃると今、
はい、
まあ、おっしゃいましたけれども、
はい
はい、臨床心理士というのは、あの掛け持ち、アルバイトなど、まあ、さまざま掛け持ちをしなければ、食べていけないとのことだったんですが、
はいはい
はい、そのあたりについてはどうでしょうか。
まあ、実際に看護師とかと違って、
うん、
臨床心理士って何でしょうね、国家資格じゃないんですよね。
おうおうおう、
大学院出て出なきゃいけないんだけど民間資格なんです。なので、
はい、
実際にその国家資格があるから、じゃあこれお墨付きでもう出れますよ、仕事できますよということではなく、
お
ただいろんな分野で活躍もできる分掛け持ちも必要っていう。
なるほど。
はい、
なるほど。
じゃあ決まった仕事っていうのがないっていうことですか。
そうですね、あくまであの就活で資格持ってますっていう感じです。
あ、なるほど、
なるほど。
はい、
はい、実は私ですね、他の彩りメンバーから小松先生の質問を集めてきましたので、はい、ちょっと質問を、問いかけてみたいと思います。
はい、いいですね、はい、お願いします。
まず、どうして臨床心理士になったんですか。
はい、
ですね、気になりますね。
まあ、確かにそれはあの話せば5日間ぐらいかかるんですけど
1時間だけなんです
ね。大丈夫、大丈夫です。いや、最初ですね、やっぱり人の役に立ちたいっていうのがありましたね。
ほうほう。
で、はい、まあ、やっぱり皆さん心理学っていうと学んでる人は心読めるんじゃないかとか、
あ、そうですね、
思ってらっしゃる方いると思うんですけど、全然そんなことないです。むしろ、心を一緒に探求する仕事だと思ってください。はい、で、まあ、最初私は弁護士になりたかったんですけど、まあ、やっぱりそれは法律関係とかでも人の役に立ちたい、守りたいっていうのはありましたね。
なるほど。
うん、でもちょっとあのいろいろ挫折して、あ、ダメだこれいけないと思って、まあ、それでまず自分の心を知りたいと思って心理学に入ったのがきっかけです。
へえ、いいですね。
いいですね。自分の心を知るか、確かにあの相手の心を知るっていうことは、まあ、難しいことですもんね。
ですね、うん、まあ、自分のことは難しくないですか。
そうですね、自分、相手のことよりも自分もよく分かってないですからね。
そうですね、
まあ、
まあ、外から見ないと、まあ、分からないっていうところも、まあ、ありますからね。
そうですね。
はい、それでは、次の質問いきたいと思います。
はい、
臨床心理士とは何か またどうしたら資格を取れるか。
あ、それ僕すごいさっきからずっと気になってた。
あ、これ皆さん意外と臨床心理士ってすごい興味出てきてる方増えてるんですけど、大学でも心理学の学科増えてきてるんですけど、うん、意外と知らないんですよね。
なんか僕個人的に何メンタリスト的な、なんかそういうかっこいい人みたいな、イメージが。
メンタリストははっきり言ってマジシャンだと私は思ってます。
マジシャン、
どっち側なんです
か。どちらかというと学者というよりは種があるマジシャン、
ほうほうほう、
はい、っていうイメージがあります。メンタリストじゃなくて、あくまで臨床心理士というのは、まあ、カウンセリングとか皆さん聞いてますよね。聞いたことありますよね、はい、で、まあそれで一応皆さんの相談を受けるんですけど、皆さんが自分の気持ちにどう気づくように向けるかっていうのが仕事なんですよ。
はい、
なので私たちが何かを教えるわけでも心を読むわけでもない、あなた自身があなたの答えを持っているっていう前提で話してます。はい、
つまりは自分の答えを探すのを助けてくれるという仕事なんですね。
皆さんも自分の気持ちが何考えてるんだか分かんなくなるときないですか。
ありますあります、
ね、ありますね。
で、実は怒ってるようで悲しかったとか、めちゃめちゃ頭にきたと思ったら、あ、違う、これ本当はすごい傷ついてたんだとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういうので実際にちょっと一緒に心の中を探検しようかっていう話ですかね。
なるほど。はい、それでは、次の質問いきたいと思います。
はい、
臨床心理士となって良かったことは何ですか。
良かったことですか。良かったこと、ちょっと数学の統計ができるようになった。
お数学使うんですか。
使いますよ。心理は文系だから数学使わないと思ってる皆さん要注意ですよ。
へ、
めっちゃ使います、統計。むしろ統計ができないと、論文とか実際できないので難しいです。で、やはり先ほども臨床心理士になるにはっていうお話もあったので、まあ、大学院まで修士課程をまず、まあ、修士論文を書いて卒業する必要がありますね。で、まあ、学部、大学の学部も心理系で、で、まあ、大学院も臨床心理で選んでいただかないとっていうのがちょっと条件付きであるので、結構大変なんですよ。
そう、最初から診療やるっていう、はい、うん、心構えがなきゃできる。
そうなんですよね。
なるほど。
はい、まあここで、まあ、こんな感じで、まあ、臨床心理士というのはどんなものか、はい、深く知ることができましたね。
はい、
はい、まあ、臨床心理士と聞くと、まあ、私もどのような職業なのかが、ちょっとピンとこなかったんですが、まあ、自分の答えを探すのを助けてくれる人であったりとか、ちょっと具体的なものが何かが浮かんできたなって思いました。
なんか学校にいるスクールカウンセラーとかの方も臨床心理士の方なんですかね。
そうですね、まあ、一番臨床心理士として知られてるのはスクールカウンセラーでしょうね。
はい、こんな感じで、この後も小松先生に引き続き出演していただいて、さらには、またさらに、楽しいコーナーが待っています。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。さらにこの番組ではツイッターでもメッセージを募集しております。ですね、ハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグ、シャープ彩りラジオ、カタカナでシャープ彩りラジオで気軽にメッセージを送れます。どしどしメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、はい、本日は、ゲストとして臨床心理士の小松葵先生に出演していただいております。それでは小松先生、引き続き質問をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、小さい頃の夢は何でしたか。
小さい頃ってどのあたりかな。
小学生。
小学生、やっぱり弁護士だね。
すごいですね。
なんかテレビで守ってあげれるっていうようなイメージがすごいありましたね。
その頃からすごい、めちゃくちゃいい人じゃないですか。めちゃくちゃいい人じゃないですか。
それでは、次の質問に行きたいと思います。
はい、
一 きるとはどういうことか人生観について教えてください。
いきなり哲学的な問いになりましたね。
ちょっと倫理的な話なんで どなたか
生きると
ちょっとびっくりしましたね。まあ生きるとは、まあ、私29歳なんですけど、それでいきなり悟ってもしょうがないと思うんですけど
ちょっと早いかな。
まあ、でも生きるっていうのは、いいも悪くも波乱万丈に、
うん、
過ごすこと、
うん、なるほど。
であとは個人個人のストーリーは、
うん、
誰も同じ人生ないから
。そうです、
はい、そうですね。
生きるのはもう必死、あの本当に真面目に過ごせばいいだけ、波乱万丈で、
うん
それでいいと思います。
はい、もう失恋であったりとか、人間関係の、
まあ、失恋かな、破
裂であったりとか、まあ、いろんなことは、まあ、人生で、まあ、ありますけれどもね。まあ、でも波乱万丈でも、負けずに真のように固く、生きているっていうことが、まあ、生きるっていうことなんですかね。
まあ、波乱万丈でも楽しいですから
ね。波乱万丈を逆に楽しむっていうのが人生だったんだね。
はい、
はい、
それでは、最後の質問いきたいと思います。
はい、
最近夜眠れなくて困っています。心を落ち着かせる良い方法はありますか。
それは私じゃなくてよかったんじゃない
、まあ、みんなで考え
よう、まあ、みんなで考えようかまあそうですね、基本はあの、まあ、心理学的にちょっと言うと、あのお風呂に入るっていうのがまず第一。シャワーだけの人最近多くないです。
シャワー派です。
はい、でやっぱりあの体が温まって、でお風呂でちゃんと入お風呂入って、お風呂から上がって体温が下がっていく過程で人って眠たくなるんです。なのであんまり温まってない状況でシャワーとかのだけだと、まあ当然眠れないですよね。あとはまあスマホ、まあみんな言われてますけど寝る前には見ない。まあ、それはやっぱりブルーライトとかっていうのもあって、まあそれは脳をどうしても活性化させちゃうから、それはちょっと眠れないよね。
ありがちなパターンですね。
そうですね。
なんかね、悩みとかあるのかな、この人は。何か、あったら、相談聞いてもらえって言
われて。あとはすぐできるとしたら、自分の好きなアロマとかを100均とかで、あの、まあ何でもいいです。あのティッシュにちょっと落として、ちょっと匂いを、鼻でちょっと嗅ぐっていうのが、人間の脳ってストレス溜まってる時にリフレッシュとかスッキリしたっていうのが、嗅覚が一番、ダイレクトに脳に早めに、あのストレス解消してるっていう信号が伝わるんですよね。
なるほど、なるほど。
なのでちょっとそれを皆さんお試ししてもらえると、受験生の方々もいいかなと思います。
はいはい、実はですね、私も小松先生から以前そのようなアドバイスを受けまして、
はい、眠れなかった時期があるんですか。
そうですね、まあ、私あの受験生活を送っていたので、あの結構あの受験勉強でのストレスが溜まったりとか、まあ、衝動でスマホをいじり出して、まあ、眠れなくなってしまったりとかっていうことが結構あったんですけれども、まあ、小松先生の、まあ、アドバイスを聞いてからは、あのとても最近は少しは眠りの質が良くなってきたかなと感じています。はい。
あとはね、あのどっちかというと眠らなきゃって思うと眠れなくなるから、この際眠たくなるまで待つっていうのもあり。
なるほど。
スマホとか見るとやっぱり
逆効果だから、まあそういう時はなんかあの YouTube でも何でもいいので。はい、なんかあのリラクゼーションとかイマージュとか、まあ聞けるよね、スマホだったらね。それでもいいと思います。
はい、はい、じゃあ小松先生の質問は、ここで以上です。はい、次はですね、
なんと
小松先生のアピールタイムです。
なんて無茶ぶり。
はい、何をアピールするかと言いますと、メディア局とはどんなものかです。
はい、我々がアピールするんですか。
そうです、そうです。それじゃあ、
突然の。
それじゃあ、じゃあ、アリサ、お願いします。
メディア局アピール本当に今こんな感じでラジオを楽しくやってたり、 あの大通高校ブログ書いて、いろんな行事のブログ書いてるんで、あの楽しそうなのいろいろあるんで、ぜひ見てください。
あのすごい、あのラジオ楽しそうなのは今まさに現在進行で、
踊り高校メディア局が配信してるブログサイトって見たことあります？
あ、まだ見たことないので見てみたいです
ね。あの大通り -cc.net って入れれば、あのいろんなブログがずらーって、最近入学式あったよとか、テストあったよとか、テストが始まるよみたいな。
なんかその予告やだね。
現実。
でもあの、まあでも生徒にとってはあの見れるから、あのその日程を忘れないで済むということもいい点だとは思います。
そうですね、
はい、
なんかイベントごとにやっぱり更新してるね、こういうことが。この前だとサークルザワールドっていうものがあったりとか、なんだろうね、まあこの前踊り、踊り通信、この踊りも300回記念迎えた時とか、
お
そっちの時のブログを書いたり、あと何してたっけメディア局、
あと機材関係ですね、行事の際の、
ああ学校祭であの音響の操作やステージの照明の操作などもやっております。
幅広いよ。じゃあ将来芸能界の裏方になる人はいるのかな、
かもしれない、
かもしれないですね。
いやでもちょっと憧れますよね、
うん、
はい、まあ、裏方やってるとなんかとてもあのか自分ってかっこいいなって
酔ってる、
まあちょっと酔ってしまうこともありますね。はい、こんな感じで、小松先生、うん、本日は、ゲストとして臨床心理士の小松葵先生にお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通高校は北二条西11丁目にあります。
はい、はい、それでは、はい、コーナーの振り返りしていきたいと思います。
お願いします。
一コーナー目はニワッチ先輩のコーナーを、ターちゃん先輩で、ムービーイントロダクション、はい、今回は教会の輪廻というアニメについてお話ししました。で、2コーナー目が、テストの話。
ほう、そんなのもありましたね。
ありましたね、中間コースター
、なかなか大変な話です
ね。で、3コーナー目がゲストの話、
はい、
で、臨床心理士とは、で、
うん、
で質問を少し、はい、で、4コーナー目もゲストの話で、コーナー、質問とメディア局のアピール、うん、
はい、
でゲストの話なんですけど、ゲストは今回小松葵さんに臨床心理士に来てもらいました。
ありがとうございました。
じゃあ次に曲の振り返りで、まず1曲目は Perfume で無限未来、
はい、
2曲目は Green Boys で奇跡、
はい、
3曲目は五代悟さんで銀河鉄道39、
はい、
4曲目は大橋のぞみと、大橋のぞみと藤岡藤巻さんで崖の上のポニョ、
はい、
5曲目は世界の終わりでレイン、
うん、
で
結構有名な曲多
い
ところ
だ
ね。はい、今回の曲テーマは何ですか。
映画の曲です。
映画
ム
ービー、
はい、なんか12月1日映画の日らしいので、
はい、
結構今日映画館に人いたらしいですよ。
そうなんですよね、安くなってるのかな、なんかみんな友達とかみんな映画を見に行って、ファンタビー見に行くとかみんな言うかも。
最近あのくるみ割り人形という映画が上映開始されたらしくて、それで多いのかもしれませんね。
面白そうですよね。
あとなんか昨日の夜の金曜ロードショーで、それこそのファンタスティックビーストの、
あ、マジで、
はい、
あれ知りませんでした。
マジで、
はい、
撮ればよかった、
はい、
ハリポタ祭りの、
はい、
マジで、
はい、それでなんか見て続き見たいなっていうので、
そうですね、
映画見に行ったら、 や面白かったですよ。
いいな。
言えばよかった。
結構なんか今までのハリーポッターシリーズとはなんか世界観も同じでも結構舞台とかは違う場所で、
あ、いやファンタスティックビーストあれ家族と1月1日に見に行ったんですよ。
お正月
なんか謎にうちの家族1月1日にみんなで映画に見に行こうという伝統化してて、いいですね、安いんですよねちょっと正月は。
そうなんですか。
うん、まあ、これおすすめです。
いや多いですよね最近映画、結構見たいのもたくさんあって映画見たいな。
いやでも僕は最近映画見てないんですよね。いや何かおすすめの映画があったらもう教えてほしいものです。
そうですね、そんな感じかな、
はい、今日の放送はアリサと
オリリンと
ミヤちゃんと
カーちゃんと
フータと
ゆめで
お送りしました。来週の土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん
さようなら。